どうか新約聖書ユダの手紙をお開きください。前回私たちは誰がこの手紙を記したのか、誰にこの手紙が宛てられたのか、そのことを見てきました。今日私たちはどうしてこの手紙をユダが記したのか、そのいきさつを記してくれています。でこの3節のところから今日私たちは見ていくわけですけれども、この手紙を通しても、今日の私たちこの学びを通しても、ユダという人物がどういう人物であったのか、そのことを少し知ることができる、そのように思います。そして彼の警告というのは、時代がどのように移り変わっても、場所がどこであったとしても、今の私たちが真剣に受け止めなければならない、その警鐘である、警告であると、そのように思います。まずこの3節のところを見ていただきたいんですが、こう記されています。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、この手紙はこうして始まっています。愛する人々って、まさにそのことがこのメッセージの中に記されています。ユダはこの読者たちを、この教会のクリスチャンたちを心から愛していたって。ここでユダが言うことは、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてと、この共に受けているというのは共有しているということです。ユダ自身もこの救いを受け入れていたわけであって、その救いを同じように受け入れているこの読者たちに、この手紙を送るわけですけれども、もともと彼が望んだことは、この読者たちを励ましたかったんです。このクリスチャンたちを励ましたかった。そのためにユダが考えたことは、主の救いについて語ることによってお互いを励まし合うことができるって。この世的ないろんな話ではなくて、神について語ることによって、神の恵みについて語ることによって、私たちは互いに励まし合うことができるって。でそのことは信仰者である皆さんもよくご存知だし、そのことを経験してるしてらっしゃると思います。私たちが神の恵みを覚えるときに、私たちの心は喜びます。主の素晴らしさを私たちが学ぶときに、私たちの心はより強い確信に導かれていきます。私たちの主はこんなお方なんだと、主はこんなことをなさった、主はこんな約束をくださっている、この御言葉を通して記されているその真理が私たちの信仰を強め、成長させていくわけです。ですからユダがしたかったことは、この救いについて記すことによって、この素晴らしい神がくださったこの救いという賜物について語ることによって、願わくばこの読者たちの信仰が励まされること、そのことがまず最初に彼が考えていたことであると、今のところに記されていました。あらゆる努力をしていたって、あらゆる努力を、努力という言葉は、この熱心であるとか勤勉であるとか真剣なんて、そういう意味がある言葉です。しかもしていたっていう動詞が現在形ですから、ユダ自身はずっとこの読者たちを真剣に熱心に励まそうと考えていた。そのために手紙を書くことが必要であると彼が思っていたんだという、そのような証をまずするわけです。読者たちを励ましたい、愛する兄弟たちを励ましたいって、一緒に神を称えることによって励ましたいって、そのようにユダは記してました。このユダという名前なんですけど、この名前にはこんな意味があります。それは感謝とか賛美という意味です。まさにその名前にふさわしいことをユダは行いたいと 共に行いたいと願ってたわけです。一緒になって神様を崇めましょうって、一緒になって神の恵みを覚えて感謝を捧げましょうと、そのようにユダは願ってました。さあ、そんなことを願っていたこのユダなんですが、実はこの教会が直面している危険を知ることになります。ですから手紙が、共に神の恵みを覚えて神を崇めようという、そういう内容から、彼らが信じているその信仰の激励へと内容が変わったということをユダが記してくれています。こうありますよね。生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。生徒にひとたび伝えられた信仰というふうに書かれています。ひとたびっていうのは一度だけということです。この箇所でユダが教えていることっていうのはこういうことなんです。生徒たちに一度だけこの信仰が伝えられたと、それは神から与えられたものであり、神から与えられた真理なんだって。ユダが言いたかったことはこういうことなんです。あなたたちは今この救いという真理に立ってるって、あなたたちは真理を学んできたって、その真理っていうのは人間が勝手に記したものではなくて、神ご自身が一度人々に与えたものだって。思い出しません？このユダの学びをしたときにペテロ第二の手紙と非常に関連しているということを言いましたでしょ。ペテロ第二の手紙の中では、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだって。つまり聖書というものは人間が勝手に作ったもの、書いたものではなくて、神ご自身が私たちに提供してくださったものだ。まさにここに記されているのは、創造主なる神ご自身が我々人間に与えてくださったメッセージなんだって。神が一度そのように人々に与え、そしてそれを人々が信じ、それを知るし、そしてそこでとどまったんじゃない、そのメッセージが広がっていったんです。ですから使徒の働きの6章を見たときにこうあります。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていったって。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったと、使徒の働きの6章の7節のところですけども、使徒の6の7です。ですからお分かりですよね。神がメッセージを与えてくださり、そしてそれを人々が知るし、信じ、述べ伝え、そして広まっていったって。ユダが言いたいことは、この大切な信仰が、あなたたちが信じているこの宝が攻撃されてるって。だからそのためにしっかりと戦いなさいって言うんです。この戦うという言葉ですけど、新約聖書にここにしか出てきていない言葉です。戦うために、戦うようにあなた方に進めると書いてます。進めるっていうのは励ますとか力づけるということです。もう一つ面白い言葉は、必要が生じましたと書いたんです。必要が生じましたって。でこの必要という言葉なんですけど、新約聖書の中には17回出てます。そしてここでは何々をしなければならないという、そのように訳すべき記し方がされています。ですからこういうことです。ユダは神の恵みの素晴らしさを共有することによって、分かち合うことによって彼らを励ましたかった。でもユダはあることを知るわけです。この教会が大変な危険にさらされているって。でそれは後から見ていきます。でさらされていることを知ったユダは、今彼らに送らなきゃいけない手紙は、実は彼らがしっかりとその信仰に立って、その信仰のために戦い続けるこのメッセージこそが今の彼らには必要だと、そうしてこの手紙を記したんです。ですから必要に駆られたんです。 その現状を見て、なんとかこの惑わす者たちが存在している中にあって、この愛する者たちが惑わされないように、この愛する者たちがこの信仰においてぐらつくことがないように、この愛する者たちが間違った教えに導かれていかないように、そのことを願ってユダはこの手紙を記したんだと、この3節で教えるわけです。ですからこの3節見てるだけでも、本当にユダはこの兄弟たちのことを愛していたこと、ですからこの現状を知ったときに間違いなくユダは心を痛めたはずです。自分の愛する者たちがこういった間違った教えによって惑わされている現状を聞いたときに心は痛んだはずです。そこで彼らにとって今一番知らなければならない、聞かなければならない、この大切なメッセージを彼はここに記したわけです。さて4節見てくださいます。というのはという言葉で始まっています。というのはある人々が密かに忍び込んできたからです。パウロ、ごめんなさい、ユダはここでこの手紙を記した理由を記してますよね。あなた方に勧める手紙を書く必要が生じたというのはと、こういう理由があるからだと、と教えるわけです。で、何が理由であったか。信仰の真理を惑わす者たちが教会の中に忍び込んできたからだって。ある人々が密かに忍び込んできたって書いてます。どんな人々が教会の中に忍び込んできたのか。結論から言うと、この人たちは偽教師たちです、ね、彼らが何をしたのかで、教会の中に誤った教え、異端を持ち込んでくるわけです。もう少し彼らのことを説明するとこうなります。この人たちは全く真実を知らなかった人々ではないんです。彼らは真実を知ってるんです。知っていながら自らの意思でそれを拒んだ者たちです。なんでそんなことが言えるかって、だって彼らが教会の中に、ね、密かに忍び込んできたわけでしょ。泥棒の話をしているわけじゃないんです。彼らは教会にいて、人々は彼らに対しての違和感を持たなかったんです。おそらく彼らは歓迎されたでしょう。人々は彼らを見て大変霊的な人だと思ったかもしれない。聖書的な知識を持ってて、彼らの言葉を聞いてると、この人たちはすごい信仰者だと、そのように思ったかもしれない。しかし、本当のところはそうではなかった。彼らはそういった真理を知っていながら、悲しいことに彼らはその真理を否定してるんです。こういうことは、このユダがこの手紙を送った教会だけじゃないです。パウロもこう言ってます。ガラテヤの手紙の中で、忍び込んだ偽兄弟たちがいたのでって。ガラテヤの2章の4節のところです。ですから、どこの教会にも起こりうることであり、どの時代にも起こりうることです。教会の中に必ずこういった偽りの教えを持ち込む人々が存在してきたし、おそらくしているでしょうし、これからもそういう人たちが誕生していくでしょう。で、ここまで聞いて思いません、皆さん。なんで教会はそういった間違った教えが入ってきた、そういうことを教える人たちが入ってきたことに気づかないのかです。気づかないのかです。少なくともイエス様が偽預言者たちに気をつけなさいっていうメッセージを語った時のことを思い出しません？偽預言者たちに気をつけなさいって、マタイの福音書の7章の15節のところですけれども、なんでそんなことをおっしゃったかというと、彼らは狼のなりをしてこないからです。狼でありながら彼らは羊のなりをしてやってくるからです。御言葉はこう言っています。偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼ですって、マタイの7章の15節のところに。 ですから彼らはさっきもお話したように大変な信仰者として、素晴らしい信仰者であるように振る舞っていた。ですから多くの人たちはそれを見て何の疑問も抱かなかった。もう一つ言えることはね、皆さんね、教会が、つまりクリスチャンたちが学んでいるようで真理を知っていない可能性があります。どういう意味か説明します。私たちは言われたことを聞いて一生懸命ノートを取って覚えようとするかもしれない。で、問題なのはなぜそれが真理だと言えるのか。そこで語られている真理が本当に自分のものになっているかどうかです。こういう話を聞いたとか、誰々さんがこんなことを言ってたと、そういうことは言えるでしょう。でも真理を自分のものとしているならば、間違った教えが入ってきた時にそれは違うじゃないですか。聖書の言っていることと違うと、そのように見分けることができるはずです。でも悲しい現実っていうのは、いろんな教えが入ってきてもそれを見分けることができない現状。これ日本の私たちの教会の話をしている、それだけじゃありません。至るところでそういった問題があるでしょう。だから悲しいことに、時にある時は本当に神の働き人を養成していた神学校が、聖書は神の言葉であると教えていた神学校が、それと全く逆のことを教えるような、そういうことが実際に起こっています。教会の中でも、かつては素晴らしい教会だったのが御言葉に反することを教えるような教会になってしまっている。もちろんそれはその教師たちが問題であるということができるんでしょうけども、でも大切なことはその教会員がです。ベレアのクリスチャンたちのすごかったことは、パウロが語ったメッセージでさえも本当にそれが聖書通りであったかどうかを確かめたって、そんな信仰者になることです。ただなんとなく聞いてるんじゃない、その記されてる、御言葉に記されてるその真理を自分のものにして、そのしっかりとした真理という物差しを持って聞く話、読む話、それを見極めることが必要です。この教会の中に偽預言者たちが入り込んできたって。御言葉の中を見たときに悲しいですけれども、そのことが警告されてました。パウロはテモテ第一の手紙の4章で言ってます。御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。テモテ第一の4章の1節のところです。またもうすでに私たちが学んだペテロ第二の手紙の中でも、ペテロも同じようにそのようなことを警告していました。ペテロ第二の手紙の2章の1節のところに、しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方にも、あなた方の中にも偽教師が現れるようになりますって。そしてユダは言うわけです。確かに偽教師たちは現れたって。パウロが手元にしたことは、信仰の戦いを勇敢に戦いなさいと彼の信仰を励ましました。ユダも同じことをしようとするんです。彼らを励まそうとするわけです。そこで今日のテキストがそう言ってました。生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うように、あなた方に進める手紙を書く必要が生じました。あなたたちがしっかりと真理に立ち続けるように、神のお言葉に立ち続けるように、そのために私はあなたたちを励ます必要がある。それがこの手紙を記した理由だと、このようにユダ自身がそのことを教えてくれています。さて、そのことを言った後で、今度4節を見ていただきますと、ユダはこの偽教師たちの正体を暴いていきます。一体どういう人々なのか。おそらくこれっていうのはよく観察しないとわからないんでしょう。だっておそらくこの教師たちはその本質的な部分を見せないからです。でもユダは知ってます。 そしてここに4つの彼らのその姿が記されていることがこの聖書の箇所に記されています。まず最初見てください。4節のところに、彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々である。記されているというのはそれが書かれていたということです。御言葉がそのように記してあった、そのように書いてあるという話です。こういった人々は必ず裁きに遭うんだということ、そのことが記されている。確かにいろんな箇所を我々見ることはできますけれども、例えばあんまり皆さん開けないと思いますけども、ゼパニア書というのがあります。ゼパニア書というところに、新改訳聖書の第2版でしたら1414ページのところになりますけれども、3章のところに裁きの警告が記されています。ああ反逆と汚れに満ちた暴力の町、呼びかけを聞こうともせず、懲らしめを受け入れようともせず、主に信頼せず神に近づこうともしない。その首長たちは町の中にあって吠えたけるおじし、その裁きつかさたちは日暮れの狼だ。朝まで骨をかじってはいない。その預言者たちはずうずうしく裏切る者、その祭司たちは聖なる者を汚し律法を犯す。主はその町の中にあって正しく不正を行わない。朝ごとにご自分の公義を残らず明るみに示す。しかし不正をする者は恥を知らない。私は諸国の民を立ち滅ぼした。その四隅の塔は荒れ果てた。私が彼らの通りを廃墟としたので、通り過ぎる者は誰もいない。彼らの町々は荒れ廃れて、一人の人もおらず住む者もない。私は言った、あなたはただ私を恐れ懲らしめを受けよ。そうすれば私がこの町を罰したにもかかわらず、その住まいは立ち滅ぼされまい。確かに彼らは繰り返してあらゆる悪事を行ったが。神の御言葉に反すること、そのようなことを行い、そのようなことを教える者たちに対する神の警告は記されています。私たちが学んだあのペテロ第二の手紙の中でも2章の3節のところにはこう書かれていました。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。ペテロ第二の手紙の3章の、ごめんなさい、2章の3節のところです。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、だからどの時代であっても主の御言葉に反すること、真理に逆らう者たちに対する神の審判というのは繰り返しなされてきました。そのことを旧約聖書はまたペテロも私たちに教えてくれています。ですからユダも言うわけです。彼らは裁きに遭うとそのように前もって記されていた人たちだ。だってこれまでも裁かれた人々と同じことをやってるからです。真理に逆らうことを行い、彼らはそれを教えるからです。これがまずこの偽教師たち、偽預言者たちだって。彼は裁かれるその運命にある者たちであるって。二つ目に書かれてあるのは不経験なものでありと書いてます。不経験という言葉が使われています。不経験というのは新約聖書の中にこの言葉ですけれども9回出てきます。崇敬するの反対です。神を敬うということの反対、不信心です。ですからこの言葉は神を敬うことも礼拝することもまた恐れないということ、それを意味しています。神に対する全く恐れがない、神を敬う気持ちも全く持ってない、神を礼拝するようなそういう思いがみじんたりともないということです。で、これっていうのはあなたや私の生まれながらの姿です。例外はありません。すべての人が生まれながらにこのような不経験なものであった。ですからパウロが言うように、キリストは定められた時に不経験なもののために死んでくださったって。誰です不経験って。私たちですよ。 ローマ書の5章の6節です。私たちが敬ってきたのは神でないものを敬ってきたんです。私たちが礼拝を捧げてきたのは神でないものに礼拝を捧げてきたんです。どうして人間が礼拝を受ける資格があります？人間も他の動物と同じように作られたものなのに。礼拝を受けるにふさわしいお方はただ一人です。すべてのものを作りになった唯一まことの創造主なる神だけです。悲しいことに我々は生まれながらに誰一人としてその神を神として崇めることもしない、その方を心から愛することもしない、この方に逆らうものとして生まれそのように生きてきたわけです。だから私たちは例外なくみんな不敬虔なものでした。でこの不敬虔と訳されているんですが、この9回中1箇所だけ、ペテロ第1の手紙の4章の18節だけ神を敬わないというふうに訳しています。義人がかろうじて救われるのだとしたら神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるんでしょうって。なぜ人々が裁かれるのか、それはその人を作った創造主なる神を敬わないからです。創造主なる神を敬わない人たちはどんなふうに生きるか、自分の好きなように生きていきます。自分の人生だと言って好きなように生きています。そして最後にその神に逆らってきた罪の清算をすることになるわけです。ペテロはそのことを我々に教えてくれてました。神は昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、こうあります、不敬虔な世界に洪水を起こされました。なんでか、神が裁きを下されたんです。あのソドムとゴモラに対してもこうです。ソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。いいです。歴史は何を私たちに教えてくれるか。歴史が教えてくれることは、神に背を向けて生きている者たちに神からの審判が下るということです。あなたを作りになった神はあなたのすべてのことをご存知であって、あなたの罪に対してはあなた自身が責任を取らなきゃいけません。神の許しを拒んだ者たちには容赦ない神の裁きが訪れます。それはこの歴史が明らかにしていると御言葉は私たちに教えてくれます。この偽教師たちが教会の中に入り込んできた。そして彼らが入り込んできたけれども、みんなそのことに気づいてないって。ですからおそらく彼らは教会の中に入り込んできて、そして他の人たちと同じようにクリスチャンとして振る舞ってたんでしょう。礼拝を捧げてた、ひょっとしたらいろんな奉仕をしてたかもしれない。しかし悲しいことに彼らがどんなに願っても神に背を向けた状態では神に喜ばれる礼拝を捧げることができない。当たり前の話でしょ。神に心を閉ざしている人がどうして神が喜ばれる礼拝を捧げることができます？つまりこういうことです。救われていない人が神を心から礼拝することができない。なぜなら彼らは神を敬わないからです。でも形だけはできます。形だけは礼拝を捧げているかのように振る舞うことができます。でも神を騙すことはできない。神は私たちのすべてのことをご覧になったりした。人間を騙すことはできます。教会の中にあってそういう人々は多くの人々を騙しているわけです。彼らは見かけは信仰的だったかもしれない、でも実のところは全くそうではない神を敬わない不敬虔な者たちである。三つ目にイダが記していることはこうです。私たちの神の恵みを宝珠に変えてと書いています。私たちの神の恵みを宝珠に変えてと。この宝珠という言葉ですけれども、これは不道徳とか不死だらとか特に性的に不 不自然な人たち、性的願望のままに生きている人たちの話です。パウロはそういう人たちのことをこう言っています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。そうなんです。この放縦という言葉なんですが、新約聖書の中に10回出てきます。そして10回の中で1回だけ放縦と訳されているんです。その箇所がここです。じゃあ後の9回はどうかというと、後の9回はすべて公職というふうに日本語では訳されています。ペテロ第2の手紙の2章の中ではこういうふうにあります。2章の2節のところに、そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。7節のところにも、また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出された。また18節のところにも、彼らは虚しい大言造語を吐いており、誤った生き方をしてようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、って。ですからこの人々は最初に見てきたように神様の真理を知ってるんです。でも彼らはその中で自らの意思を持ってこのように罪の中を歩み続けることを選択しているんです。不道徳な歩みを続けていく、性的な願望に従って好きなように生きるという。ですからこういう人々、教会の中に入り込んできたこの偽教師というのは自分の快楽を満たすことしか考えていない人たち、こういう人たちです。でペテロはそのことについてこう言っています。ペテロ第2の手紙の2章の13節のところに、彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちからのみ騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なるときに自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です、って。19節に、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷なんです。ですから一体この放縦というのがどういうことか、公職であると、自分のそういった快楽のままに生きているような、そういう人々である。でそこを分かった上で次のもう一回見てくださいます。今日のテキストです。彼らの問題はそのように生きただけじゃないんです。彼らは私たちの神の恵みを放縦に変えたと書いています。この変えるというのは交換するとか曲解するということです。曲げてしまうということです。つまり何を彼らがしていたのかというと、この偽りの教師たちは性的願望の奴隷として生きる選択をしたわけですが、それだけじゃなかったんです。彼らはこのような生き方を正当化するために神の恵みの真理を曲げて自分たちに都合よく解釈してたんです。なんでこんなことが起こったんだろうって、ウィリアム・バークレーは非常に面白い解説を、それでて重要な解説をしてくれてるんで、ちょっと皆さんにそれを読んで紹介したいと思います。疑いもなくこの人々、つまりこの偽教師たちですが、この人々はグノーシス主義に染まっていたと。グノーシス主義って何か、グノーシス主義は、グノーシス主義の根本思想は精神だけが善で物質は本質的に悪だという考えです。見えるです。精神は善、物質は悪という、こういった考えです。したがって肉体は本質的に悪だということになる。 だから人間は肉体でもって何をしても構わないのだ。肉体は悪だからその要求を十分満足させておけばいい。どうせ肉体で行うことは取るに足らないものだから。さらにこの人々はこういうふうに考えている。神の恵みは大きくて全ての罪を覆うことができるから人は好きなだけ罪を犯してもよいって。彼は何をしても許されるだろう。罪が多ければ神の恵みも一層大きくなる。だから罪を心配することはない。こうして神の恵みは曲解され罪の口実にされたのである。どうせ肉は罪だから仕方がないじゃない。また同時に神様の恵みっていうのは大きくって何をしても許されるんだから、じゃあ好きなように生きて、そして神様に許しをもらい続ければいいじゃない。悲しいことにこのような考え方を持っている人は今から2000年前だけではないんです。今もそういう人たちが、そういう人たちがいるわけです。何をしても神は恵みの神、許しの神だから大丈夫って。この人々いいです。偽教師たちは自分たちが真理を聞いた上で自分たちは快楽のままに生きていく。これまでと同じように自分の欲をどうやったら満たすか、そのことだけ考えて、どれだけそれが不道徳であってもそんなのどうでもいいって、自分の快楽さえ満たしたらいい、そのように考えて彼らは歩んでたんです。でもやっぱり良心の呵責があるわけです。そこで彼らが考えたのは、神の恵みっていうのはどんな罪を犯してもそれを許し続けてくれる。もちろん神はどんな罪でも許してくださる。でもだからといって私たちは好きなように生きていいと聖書は教えていませんですよね。パウロがローマ書の1章のところで、ローマ書の6章の1節のところで、恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうかって、ね、神が許してくれるんだったら我々罪の中にいてもいいじゃないかって、許してくれるんだからって、私たち好きに生きていいじゃないかって、自分の人生だから楽しめばいいじゃないかって、だって神は何しても許してくれるんでしょうって。いいです。確かに神は私たちの罪を許してくださる、しかも完全に永遠に許してくださる。でも神の救いに預かった人たちは、いいです、そのような生き方ができないんです。ですからローマ書の6章の2節でこう言うんです。恵みが増し加わるために私たち罪の中にとどまるべきではないでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうって。つまりこういうことです。悲しい現実はイエス様を信じてこの救いに預かった私たちも毎日の生活の中でさまざまな罪を犯しています。救われる前と同じようなことをやっている、そんな自分がここにいます。でもじゃあ救われる前と救われた後と何が違うのかって、罪を犯した時に私たちはそれを良しとしないんです。それを神の前に持ってって、神様私は罪を犯したと言ってそれを告白しようとするんです。神の前に正しくありたい、神の前に清くありたいと我々願うんです。救われる前はそうじゃなかったんです。自分の人生だから好きに歩めばいいって、そうやって生きてました。ですからこの偽教師たちはこうして巧みに神の恵みを曲げて曲解して、自分たちのその罪のまま生きていくという生き方を正当化しようとするんです。そのことをユダは指摘したんです。彼らのしている大きな問題というのは、神のその恵みを自分たち勝手に曲げて、都合の良いようにこの教えを曲げて、そして自分たちのやりたい生き方を正当化してた。この人たちの問題分かりますよね皆さん。彼らは救われてないんです。だから彼らは罪を犯してもそれに対して何の抵抗もない。もし救われてるんだったら彼らは神の前にその罪を告白していこうとします。神の前に悔い改めようとします。悲しい現実は我々はこの地上にいる限り、栄光の体をいただくその時までは罪との戦いを経験し、そして罪に対する敗北を経験します。 でも救われる前とは違うんです。私たちは罪から離れていきたいんです。神に喜ばれるものとして生きていきたいんです。なんでそういうことが起こるか、神があなたを救ってくれたからです。それが神のくださる救いなんです。私たちは新しく作り変えるものです。この人たちは救われる前と同じように生きることを選択しました。性的なその欲望の奴隷として生きること、これまでもそうだったし、これからもそのように生きていくという選択をした者たちです。おそらく問題は、そんな選択をしていながら彼らは自分たちは救われていると思ってたんでしょう。そして悲しいことに、こういう生き方を通して、こういうふうに真理を曲げることによって、弱いクリスチャンたちを惑わしていたんです。こういうことが教会の中で起こってたんです。そんなことが今の私たちの群れの中で起こってないでしょうか。あなたはどうです？あなたの心の中に罪から離れて神に喜ばれる歩みをしたいという、そういう確固たる思いがあります？心の中で悲しみの中にあって、それは罪に対する敗北の連続で、もう悲しくて仕方がないと、情けなくて仕方がないと、でもその中にあって、なんとか神に喜んでいただきたい、だから罪を告白しながら歩み続けている、そんな信仰者ですか？それとも救われていることを実は救われていないのに示しながら、救われているかのように振る舞っている、そんな未信者ではないでしょうね。四つ目にユダが私たちに教えてくれるのは、この人たちの問題です。彼らはイエス・キリストを否定する者たちであると、このように書かれていますね。4節に、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちですと。ユダはここでイエス様とは一体誰なのかを教えています。非常に大切な教えです。イエス様とは唯一の支配者であるって、イエス様とは主であると、このように記しています。たった一人の支配者であるって。で、この支配者という言葉なんですけども、この支配者という言葉と、それから後に出てくるこの主という言葉、これは全く違うギリシャ語が使われています。でも内容は非常に類似しています。この支配者という言葉なんですけれども、これは他のものに対する完全な力とか完全な権威を持っているということです。ですからこの言葉は主、神とキリストへの称号として使われるんです。で、どこにこういった表現が出てくるかっていうと、皆さん覚えてます？ペテロとヨハネがエルサレムの町で主イエスキリストの福音を伝えています。そうすると彼らは捕らえられました。そこにユダヤ教の宗教家たちがたくさん集まっています。大祭司アンナスやカヤペやヨハネやアレキサンデル、その他大祭司の一族もみんな出席するんです。その前にこの二人を呼び出されるわけです。彼らは言います。誰の権威によってこのメッセージを語っているのかって。ペテロもヨハネも主イエスキリストが誠の神であること、そして人間は死んだと蘇るんだ、この神の真理を語り続けてました。そしてそのやり取りが使徒の働きの4章の中に出てくるんですけれども、その中でペテロはこのイエス・キリストのみが救い主だということを大胆に明かします。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。大変勇気があった、 大胆だった。そこで彼らはこう言います。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学が普通の人であるのを知って驚いたって。使徒の働き4章の13節のところです。その上で彼らは釈放されます。そして釈放されたこの二人は仲間たちのところに行って起こった出来事をみんな報告するわけです。24節、使徒の4章の24節に、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主はあなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。こんなふうに24節は続いています。でこの24節の開括弧のその後、主よという言葉、それが今私たちがユダで見ているこの支配者というギリシャ語です。ですから唯一の支配者って言ったときに、この言葉だけ見てたら神ってなかなかたどり着かないかもしれない。でもこの言葉にはそういう意味がある。そうして使徒の働きの4章の中では使われてるんです。いいです。ですからこの唯一の支配者っていうのはどういうことかって、神の話です。唯一の神の話です。そして次に出てくるこの主という言葉、この言葉は主人とか所有者であるとか神と、そういう意味を持った言葉です。メシアとしての主、メシアとしてのイエス・キリストを表す言葉です。じゃあユダはこの2つの言葉を並べたんです。唯一の支配者である、唯一の神である、彼は主である、彼は神であり、そして彼はメシア、救世主である救い主、彼は全ての主である。このわずかな言葉ですけれども、これを通してユダはイエス様って一体誰なのかをはっきりと明らかに示しました。イエス・キリストは全てお作りになった誠唯一の神です。ですよね皆さん。イエス・キリストはさっきも見てきたように私たち人類に与えられた唯一の救い主です。あのエデンの園から約束されていた人類を、我々を罪から救ってくれるその救世主、約束の救世主メシアです。同時に全てのものによって崇拝される主である方です。こうして見たときにね、皆さん、ユダがこうして教えたようにイエス様とは一体誰なのかを明らかにしました。でこの人々はどうかっていうと、このイエスを否定したんです。否定するっていう言葉はね、否認するとか承認しないとか、自分との関係を否認する、また神とかキリストに背くとか不要のものとして捨てるっていう意味があるんです。ですからこの人たちがしたことは、イエス様が一体誰なのか、唯一の神であり唯一の救い主であり全ての主である、そのことを聞いて彼らは自分たちには不要だと言って捨てたんです。拒んだんです。これがこの人たちの本当の姿でした。彼らは全てのものを支配しておられる唯一の支配者、主権者なるお方を認めようとしないし、受け入れようともしない。全てのものの主であるお方を認めようとしない。受け入れようとしない。このような大きな罪を彼らは神の前に犯してたんです。それでいて彼らは信仰者であるように振る舞ってた。このユダがイエス様がどういうお方であるかというのを教えてくれました。ちょっと皆さん、我々が考えなきゃいけないのはね、私たちの中にもそういった教会の話じゃないです。日本のキリスト教会の中に入り込んできた、どんな教えが入り込んできたかって、イエス様が誠唯一の神である、そうです、ね、イエス様が約束されていた救世主だ、そうです。イエス様は全ての主である、そこはまだ私受け入れたくありませんと。だから救いに預かるには、イエス様を神として救い主と信じたり、そして信仰を持ってからイエス様を主と認めたらいいって、こんな メッセージが入り込んできた。イエス様って一体誰なのかっていうときに、この方は神だし、この方は救い主だし、この方は全ての主であられる、その一部だけを信じて、それが神の前に喜ばれます。イエス、人間の一番大きな問題っていうのはここにあるんです。私たちは自分の思い通りに生きていきたいんです。誰にも邪魔されたくない、自分の人生だって。ですから私たちに服従を求める神は私たちにとって一番煙たい存在です。だって子供の時から育ってきた時に、こうしなさい、ああしなさいって私たちの人生をコントロールする存在は、たとえ親であっても時には反発を覚えましたでしょ。私たちは自分の思い通りに生きていきたい。そうすると神であることは OK、 救い主であることは OK、 でも主であることには抵抗があるんです。だってイエス様を主と認めるということは、この方に服従することを認めるからです。それはしたくない。それでもよしという福音が入ってきたんです。私たちが覚えなきゃいけないのはイエス様が誰なのかです。そして救いというのは、いいです、救いというのはただ天国に行きたいから切符をもらうんじゃない。救いというのはこの方イエスキリスト、誠の神であり救い主であり主であるお方を私は信じて、この方に私は従っていくという決心が信仰なんです。イエス様のメッセージ、私についてきなさいとおっしゃった。皆さんどうでした？そのような心からなるイエス様に従っていこう。この方は私の神であり救い主であり私の主であるとして、罪っていう言葉を英語では sin って言います。 sin と書きます。なぜ罪なのか、真ん中に自分がいるからですよ。中心は自分なんです。すべての中心は自分なんです。自分の人生なんです。自分を楽しませたい、自分の好きなように生きていきたい、自分の思い通りに生きていきたい。神じゃないんです。自分が中心にいるんです。それが罪です。福音のメッセージ。ユダは私たちにまた教えてくれます。この二世教師たちの大きな問題は、神であり、救い主であり、主であるイエス・キリストを彼は意図的に拒んだ。だから彼らは救われていないんです。救われているふりをしているに過ぎないんです。そして大きな問題は、彼らが教会の中で多くの人々を惑わし、間違った道へと導いていたんです。だからユダはこの手紙を書かなきゃいけなかった。この信仰者に今一度しっかりと真理に立ちなさいと、神が何を御言葉を通して教えてくださっているの、そこに立ちなさいと。どんな経験をしたとか、どんないい話を誰か立派な人から聞いて、そんなのどうでもいいんです。私たちがしなきゃいけないのは、神が何を教えてくださったか、この真理に立つんです。それこそが私たちの信仰です。信仰者の皆さん、そうやって生きてください。あなたの信仰の土台は何かあなたが経験したことじゃない、ね、あなたの信仰の土台っていうのはこの神の言葉です。神がおっしゃったことをあなたは信じ、神の約束に立っているから、あなたは平安を持って生きることができるんです。そうやって私たちは生きるんです。二世教師たちはどうやって見つけるか、今私たちいくつか見てきました。そして最後に見たのは、彼らはイエス・キリストが誠の神であることを信じません。そんなことを教えるキリスト教と名のつく教えが存在してますでしょ。私たちの周りでも、あのエホバの証人にしたって、モルモンにしたって、彼らはイエスが誠唯一の神であることを否定してます。彼らは一体誰か、どんな存在かって御言葉が言います。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょうって。 御父と御子を否認する者、それが反キリストですって。もちろん彼らだけではありません。でもそのような人たちは偽預言者であり、偽教師です。そういった教えに惑わされてはならないんです。そのことがこの手紙をユダに記させたその理由だって。愛する彼らが間違いに惑わされないように、そのために記したこの手紙です。大切なメッセージがこの後にも記されている。どうかしっかり学んで我々自身の信仰を強めましょう。というのは私たちの周りに偽りの教えがあふれているからです。御言葉に立つこと、それが私たちあなたの責任です。そして主がそれを助けてくださる。しっかりそのように歩んでいきましょう。父なる神様、御言葉の教えを心から感謝します。あなたは御言葉を持って私たちに真理を教えてくださっています。どうか私たちに知恵をくださいますように。また神様、どうか一人一人がいろんな教えに惑わされることなく、しっかりと御言葉に立って歩むことができるように、それぞれの信仰を強めてください。そして一人一人が御言葉にいつも照らし合わせて確認する、そんな信仰者へと成長することができますように。あなたの祝福が一人一人の上に豊かにありますように。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。